フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
こんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。もうなんかあっという間にもう8月もですね、そろそろ、終わりに近づいてきましてね、学生の皆さんはそろそろ夏休みが終わるということで、特にあれですね、小中学生のお子さんたちは今頃も夏休みの宿題最後の、追い上げで苦労してるんじゃないでしょうか。まだまだね、残暑は続くと思いますけど、でもなんか夏が終わっていくなーなんていう感じがね、そこここに感じられて、結構僕このね、夏の終わりとかね、秋がこうだんだん近づいてくる頃が、一年の中でも一番好きかもしれないな、このシーズンな。うん。とってもいい感じの、夏の終わりなんではないでしょうか。ね、まだまだ本当にこれから台風とかもね、いっぱい来たり、大変なことがいろいろあると思いますけどもね、そういうことでも来週の放送はもう9月になるのかな、ね、どんな皆さん夏休みを過ごされたんでしょうか。ということで先週先々週とね、江ノ島からお届けしたんですけども、その江ノ島 2days のね、浴衣ライブが終わった後も僕はなんだかんだね忙しくて、大阪で、世紀末の頃一緒にねやってたベースの石川くんと2人でアコースティックライブをやったり、また京都の秋人くんとね、お盆で京都でまた浴衣ライブをやったり、そして先週はですね、長野県の上田へ行ってまいりました。奥村信也くんとね、2日間、土曜日日曜日、台風がねやっぱり近づいてて、なんか不安定なお天気だったんですけども、まあ土曜日はお昼頃降ったり止んだりでも、夕方からね雨は止んで、僕もね昼間にショッピングモールでね、信也くんと2人でミニライブをやった後、時間があったんでね、上田城へ行ってきましたよ。ちょっと結構あれですね、今もう盛り上がってますね、観光客の皆さんがもうわさーっと、押し寄せて、いましたけどもね、あっちこっちでね、上田城の中でもね、そこここでポケモン GO をやってましたよ、そして日曜日はですね、映劇というね、映画館だったところ、まあ、今でも映画の上映もやるみたいですけども、築100年ですね、来年で。すごいいいですよ。古い、ところなんですけどもね、すごく音が良くて、そこでライブをやらせていただきました。またね、来年もぜひやりたいなと思っております。上田は僕初めて上田の地に足をつけたんですけども、いい街ですね。長野からも近いし、とっても素晴らしい、場所だと思うんで、またぜひ、まあ、今年年内は無理ですけども、来年また絶対上田に行きたいなと、 思っております。とってもいいライブができて、気持ちよく帰ってこれました。帰りもね、ちょうど月曜日に僕は上田から帰ってきたんですけれども、台風がね関東地方に上陸する昼頃、昼過ぎぐらいに上陸なんていうニュースで、どうしようと。ちょうどその頃新幹線に乗って東京に向かうのに止まっちゃうんじゃないかとかね、それから東京に着いたら着いたで在来線とかが止まってたりしたらどうしようとか思ってたんですけども、上田はねお昼頃もう全然晴れてて、雨全く降ってなくて、で新幹線も何の遅れもなく、で東京着いてもね、もう雨は降ってましたけども、でも電車の遅れもなく、普通に帰ってこれてね、よかったですよ。はい。ということでですね、お便りの方をね、また紹介していこうと思っております。こちらは、S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。初めてお邪魔します。東京在住のヨシカと申します。再発売されたタイムアクシスを聞いたのをきっかけに、今年の4月から月1回単独班に行くようになりました。ありがとうございます。ライブの感想もアルバムの感想もいろいろお伝えしようと思って出かけるのに、いざエースさんの前に出ると途端に言葉が出なくなり、挙動不審になってしまう私ですが、メールなら大丈夫なはず。6月26日の渋谷のライブの興奮が冷めやらぬうちにメールすることにしました。初めて見るフェイストゥーエースのライブ、4月にネクストページを購入してから2ヶ月、僕たちの新しいアルバムですね、長いようで短く、短いようで長い2ヶ月でした。エースさんの単独班での優しく甘い歌声とアコースティックギターも素敵ですが、バンド編成でのパワフルな歌声とギターも最高でした。そして初めて生で拝見するクラゲさんのエネルギッシュさに圧倒され、全身に響くバンドサウンドの力強さに酔いしれ、とっても素敵な時間でした。 A さんが、あー楽しい、幸せだとおっしゃった声が忘れられません。奇跡的にこの時だけ人垣が割れて、 A さんの最高に幸せそうな笑顔がしっかり拝見でき、私も幸せでした。タイムアクシスの中でも特に大好きなブリングユーバックトゥーミーとストリートゲームスを聴けたのも嬉しかった。ライブで聞くとさらに素敵でした。それから今年が、15周年なんだよというお言葉に、なんでもっとフェイストゥーエースに早く出会わなかったのかと後悔。でも過去のアルバムも再発売されるし、これから改めて15年分のフェイストゥーエースを知っていく時間も素材もたっぷりあると思えば幸せなことですよね。ネクストページの曲たちもライブで聞くとまた違った景色が見えました。クラゲさん、フラワーいいですね。アルバムを聴いた時は一面のコスモス畑が心に浮かんだんですが、ライブでは無数のコスモスが夕暮れの中を舞っているような感じで、ふわふわとした不思議な気分になりました。ライブで聴くと浮遊感が強調されるんでしょうか。そして潮騒、渋谷でバンドで聴いた後、単独班でアコースティックでも聴かせていただくことができたのですが、胸の奥が苦しくなるぐらい好きになってしまって、思わず涙が一粒。アルバムを初めて聴いた時に一番好きになった曲は未来で、感情を動かされた曲はネクストページともっとだったのですが、潮騒も負けず劣らず好きな曲になりました。とここまで書き綴ったのですが、単独班から帰宅した直後なんですが、一夜明け読み返してみると支離滅裂ですね。メールですら不審、挙動不審になってしまうのか私は、夜中に書いたからでしょうか。秋ツアーも今から楽しみにしているのですが、果たして落ち着いて感想を伝えられる日はやってくるのでしょうか。あ、そうだ、最後にもう一つだけ。クラゲさん、コウモリ柄をしのぐ浴衣見つかりそうですか。江ノ島まで行くのはちょっと難しいので、お二人の浴衣姿を拝見できないのが残念ですが、きっと素敵なんだろうな。いつか都内で浴衣ライブやっていただけると嬉しいです。まだしばらく梅雨は続きそうなのでご自愛くださいということでね、これ梅雨の頃にいただいたお便りですけどもね、ホンダのあれですよ、浴衣なかなかいいですよ。そうですね、都内、そうか、江ノ島では毎年やってるけど都内っていうのはないですね、その浴衣ライブね。ちょっとまた考えてみようかなですね。はい、もう一ついきます。はじめまして、愛知の、なおと申します。赤い頃のエースさんを世紀末の頃ですね、赤い頃のエースさんをあまり知らなかったのですが、去年悪魔の皆さんがご降臨されて るのに、そういえば A さんがいらっしゃらないけど最近はどうされてるのだろうと YouTube で探したら、今はフェイス2エースで活動されてるのを知り、日暮らしを聞いて好きになりました。名古屋でライブがあるとのことで CD を持ってないけどぜひ行かねばと、6月18日の名古屋ライブ、主人と初参戦しました。めっちゃ楽しかったです。主人は薄い峠しか聞いていなくて、お二人のお姿を知らなく、エースさんを声だけだとなぜかぽっちゃりしてると思ったらしく、実物はスリムでかっこいいって言ってました。クラゲさんはめちゃめちゃハチ切れてるのに目は真剣に周りを見ていて素敵でした。CD にサインをいただきウキウキで帰りました。ちゃんと CD を聞いてまた名古屋のライブも行きますねということでね、ありがとうございました。あ、そうなんですよね、世紀末のね、再結成にがきっかけでね、フェイス2エースを知って見に来てくださった方が最近増えててね、そういう方がとっても嬉しい限りでございます。もうずっとずっと年がら年中ライブやってますんでね、ぜひまたお越しくださいね、よろしくお願いします。それでは、今日の1曲目聴いていただきましょう。フェイス2エースの新しいアルバムネクストページから、潮騒。さて、夏の終わりに、こんなお便りをちょっと一通紹介しようと思います。 A さん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。福岡在住のさゆきと申します。暑い日の夜に怖い話なんていかがですか、というねお便りが来てるんですよ。今は昼間のみの勤務形態をとっていますが、以前は夜勤をがっつりこなす夜勤大好きナースでした。つまり私の職場は病院です。病院という場所は病気と戦う患者さんが生活する場所です。よく病院で働いていると、死体見ることあるんでしょ、怖くないの、とか言われます。全然怖くないです。必死で病と戦った姿を知っているから、精一杯頑張った方のご遺体が怖いわけありません。さて、病院という場所柄、やはりうまく説明できない現象が起こることがあります。夜勤中、女性から看護婦さんと、声をかけられ、振り向いたら誰もいなかった。無人の病室からのナースコールなどなど、不思議な体験をするたびに、この世に何らかの思いを残して亡くなった方のことを考え、怖いというより切なくなります。基本的に院内での不思議体験は怖くないのですが、そんな私でも怖いと感じた恐怖体験ベスト2を発表させてください。第2位、私がまだ看護師歴2年目ぐらいの頃、整形外科病棟に勤務していました。ある日の朝、とある病室で さゆきちゃん、今日は2人でラウンドしてたね。あ、ラウンドってのはこう、ま、あの病室をこう回ることですね。2人でラウンドしてたね。新人さんの夜勤見習いと患者さんから言われました。他の患者さんも、もう新人さんが夜勤をするんだねなどと話していました。私はとっさに笑顔で、はい、そうなんですと答えたものの、その日の夜勤、新人の見習いなんていませんでした。一人でラウンドしていました。私の後ろに誰かいたの？第1位。10年以上前、私の母が手術をすることになり、私が勤務している病棟の個室に入院しました。あ、勤務先の個室にお母様が入院されたんですね。命に直接関わる病気ではないものの、手技的に、これ技術的にってことでしょうね、難しいもので、手術は当初の予定を大幅に超えて約10時間かかりました。その待ち時間、時刻は夜11時頃だったと思います。私と弟は母が入院している個室で待機していました。室内灯は消し、私は疲れてソファーでうとうと、弟はベッドに横になり、枕元のライトをつけ雑誌を読んでいました。その時私は急に、いわゆる金縛り状態になってしまいました。金縛りには時々あっていました。うたた寝をしている時など、中途半端な寝方の時に会うことが多かったので、自分の中では頭は起きていて体が眠っている時に起こる現象と捉えていました。ですがこの時は少し様子が違っていました。頭の上で服が擦れるような音がずっと聞こえていました。さすがに気持ち悪く、声を出して弟に助けを求めましたが無反応。その時、母の手術終了を告げるために同僚が、放出、部屋を訪れることですね、やってきたわけですね。同時に私の金縛りは解けました。ここからは弟から聞いた話です。私がうとうとしている間、雑誌を読んでいた弟でしたが、その間ずっと私の頭の位置で白い布のようなものがひらひら動いていることに気がついていたらしい。直視しようとすると見えなくなり、視線を外すと視界の端に見える状態だったとのこと。弟からその話を聞き、なんで起こしてくれなかったのと抗議しましたが、普通に眠っているように見えたから放っておいたらしい。ひどい。ちなみに弟も看護師です。私は声を出したつもりでしたが全く聞こえなかったそうです。二人で同時に不思議な体験をしてしまいました。この話題は母が怖がるといけないので黙っていました。ですが退院後、母は曰く、あの部屋ね、毎日夜になると荷物を引きずりながら誰かがベッドの周囲を歩き回ってたのよ。病院だから行っても仕方ないって思ってたんだけど、時々子供の笑い声も聞こえてたけど、夜中に子供がいるわけないのよね。病院だから仕方ないわよね、とのこと。母の方が強者でした。この母、お察しの通り、元看護師です。信じるか信じないかあなた次第ですってことなんですけどもね。まあ、いろいろ病院はあるみたいですけれどもね、お母さんも、さすが肝が据わってらっしゃいますね。ということでね、珍しく、この番組では珍しくこんなお便りを採用してみました。昔ね、あの深夜放送でね、夢中になって聞いてた頃、谷村新司さんのね、番組での中でね、あのバンバヒロミさんがコーナーを持ってて、そういう怖いコーナーがね、すごく面白くて毎週夢中になって聞いてましたけどもね、そんなことを思い出してしまいました。さあ、もう一つ行こう。S さん、クラゲさん、バントンさん、こんにちは。名古屋のふみおです。念願のライブ、6月18日、名古屋エル・フィッツオール参加しました。初のフェイス・トゥ・エース、しかもバンド。そして待ちに待った初クラゲさん。めちゃめちゃワクワクしました。初めてのクラゲさん、まず思ったのは、スラッと背が高くてかっこいいでした。S さんの時もそうでしたが、本当に自分の目の前に、いるってことに感激でした。でもそんな余韻に浸る余裕もなく、すごいライブが始まっちゃいました。ラジオでよく聞いていたはずなのに、実際すごすぎました。想像していた何万倍も楽しいライブ、期待のその上を言ってました。 体が自然に動き出し、弾けまくって気がつけば口パク大熱唱してました。そしてクラゲさんの投げたピックが私の、左側頭部をかすめていくという洗礼も受けました。ちょっとした機材トラブルのあったあの曲は2度もイントロが聴けてラッキーなんて思っていたけど、あっという間に曲の世界に引き込まれ、 A さんの歌声が体にゆっくり優しく入ってきて全身に伝わる感じとか、とても切なくて綺麗な曲なのに感動で涙が出そうでした。脂肪燃焼タイムはもう格好なんてどうでもいいやとばかりに踊り倒し、途中息切れで口をパクパク、だいぶおかしな人だったかも。クラゲさんに促されてのいろいろな曲の振りはノリノリでやってました。こういうのめっちゃめちゃ楽しい。フェイストゥフェイスのライブは本当にアメとムチですね。同じようなことどなたかおっしゃってたらごめんなさい。甘く聞かせる曲はもちろんですけど、曲の合間に楽しいって言ってニコニコしてちょっと壊れかけてる A さんの MC とか新しいギターを、待ちきれずにかき鳴らし、聞きとして暴れ回るクラゲさんとか、見ていてすごく気持ちがほっこりしました。私にとっては雨の時間でした。でもそれだけじゃなく、ムチも欲しくなってくる。私 M じゃないですけどね。私の脂肪は そう簡単に燃焼しなさそうで、これは何度もライブに参加しなさいってことですよね、きっと。ライブ終演後、お二人を前にして急に頭が真っ白に、何も話せませんでした。せっかくの初クラゲさんだったのに後悔しまくりでした。小心者&人見知りの性格がこんな、大事な時に出ちゃいました。でもやっぱりこの感動は伝えたかったんです。この拙いメールで少しでも伝わっていればと、それを祈るばかりです。 A さん、クラゲさん、サポメンの皆さん、楽しい時間本当にありがとうございました。またぜひとも参加させてくださいね、ということでありがとうございますね。またぜひね、ライブ足運んでくださいね。本田クラゲのあのすごいノリは一見の価値がありますからね。はい、最後にもう一ついきます。 A さん、クラゲさん、こんばんは。横須賀のチーム35と申します。今日は先日お伺いした渋谷デセオでのバンドライブについて思いの丈をぶつけます。エースさんの単独班は何度かお邪魔していますが、フェイストゥーエースのライブは3回目で、ライブ形式はクリスマスライブ以来2回目でした。そして今回は入場整理番号が夢のような良い番号で、なんと最前列、初めての柵ゲットです。あの前にこう柵があるところでね、数少ないバンドライブだし、最善だし、まさに時がムネムネ状態で、今か今かと始まるのを待っていました。皆さんがステージに出てきたところはぶっちゃけ覚えてませんが、ただギャーと悲鳴を上げたのはうっすら記憶があります。ツアー前半の5月の池袋とは瀬取りが違い、新旧織り交ぜてのラインナップ、私は去年からのファンなので古い曲もライブでは新鮮で、しかもバンドでの演奏を間近で見て、こんなにも迫力があるとは思いませんでした。シマッチさんの暴れっぷりや、西安さんのスティックくるくる、ヤンズさんの苦悶の表情がバンドならではなんだなと思いました。エースさんとシマッチさんの投げキッスで燃えて、クラゲさんのはちゃめちゃで楽しそうなギターを見て本当に楽しい時間でした。単独班やお二人でのライブももちろん良いですが、バンドという音の厚みを増してのライブも、これからたくさん行きたいです。ちなみに翌日からしばらく声が酒焼けのバスへのスナックのママのようだと言われました。ご苦労様でしたね、ありがとうございます。そんなチーム35さんからリクエストをいただいております。今日の2曲目聞いてください。フェイストゥエースで日暮らし。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク、信州健康村。
年中無休、24時間営業。長野市篠ノ井、国道18号沿い。
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組ではね、皆さんからのお便りをお待ちしております。ライブの感想とかね、たくさんいただいてるんですけども、番頭さんから僕の方にね、お便りが届くのが、どうしてもタイムラグがあって、何ヶ月か前のお便りを紹介することになってしまいますけども、ご了承ください。宛先をね、言っておきましょう。メールの方は、ace775本舗@yahoo.co.jp。ACE775HONPO@yahoo.co.jp、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いします。でね、くれぐれもあれです、 FM 軽井沢さんの方にはメールとかねしないでください。全部削除されてしまいますのでね、せっかくいただいたお便りもね届きませんので、今言った宛先の方にお願いいたします。それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。Oh boy.